恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。短くもう一言祈らせていただきます。天の父様、どうぞ今御言葉が開かれました。主がどうぞ御言葉の一つ一つに光を当て、またそれを理解させ、またそれを私へのメッセージとして一人一人が受け止めることができるように、どうぞ聖霊様が働いてください。語るものを助け、また隠して主が崇められますように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。使える教会っていう標語を持って新年度がいよいよスタートしまして、また教会はいよいよ今週からすべての行事が本格的にスタートしていきます。主がこの年豊かにこの教会を、また皆さんを祝してくださって、素晴らしく豊かな神様の恵みが与えられることを確信します。今年の御言葉に沿って新たな使える姿勢を持って歩んでおられるお一人一人の麗しい姿をあちらこちらに見せられて、本当に主を崇めています。私自身も祈りと御言葉の御用というこの与えられました仕事に精一杯献身して、さらに歩いていこうと決心をしていますので、どうぞ皆さんも祈りを持って支えてくださるようにお願いをいたします。特別に今週は受難週です。今度の日曜日はイースター復活祭になります。イエス様が私たちの罪の身代わりとして十字架にかかられる、その週に今週入るのです。ですから世界中のクリスチャンたちはいつもそうなんですけど、特別に今週は静かに、そしてイエス様の苦しみを本当に一つ一つ覚えながら経験に過ごす一週間です。どうぞ皆さんもそういうことでですね、今週をそのような思いで過ごしていただければと思います。今日週報の裏にその受難週の足取りをですね、刷り込んでおきましたので、そういった御言葉を開いてですね、味わって歩まれるといいかと思います。さあ、それは、さておきまして、今日のメッセージ、今日の御言葉を共に味わいましょう。一節。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。イエス様のガリラヤ伝道、イスラエルの北の方にあるガリラヤ地方の伝道の中心の拠点、土地はカペナウムの町です。再びイエス様はこの町に帰ってきて、その宿となっているペテロの家であろうと思われるのですが、この家に入っていきました。そうすると、このことが知れ渡って、二節、それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。素晴らしい光景を私たちはそこに見るのです。私たちも、さらに多くの人々がイエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様に従っていくようにとこう願っています。私たちはここに建てられたこの教会にさらに多くの人たちがこう集まって、もうそこに戸口のところまで隙間もないほどですね、それほどにここにですね、人々が満ちて御言葉を真剣に聞いている、そういう姿をこうみんなで描いていきたいと思うんです。それはこの教会が大きな教会になるためとか、有名な教会になるとか、そんな目的でなくして、本当に主が、イエス様が、さらに多くの人たちがこの町で救われて、主の民に加わるように願っておられる。そのことを私たちも捉えて受けて、本当に大胆に祈っていきたいと思うんです。現状で決して満足しないで、ですね。今の日本中でですね、1000万人救霊、1000万人の人たちがイエス様を信じるようにっていう大きなですね、目標を持っての祈られています。またこれは日本だけでなくして世界中のクリスチャンたちがですね、日本のために今祈ってるんですね。韓国では本当に素晴らしいですね、神様の御業がなされてですね、日本よりも歴史の浅い韓国で今世界一イエス様を信じる人たちが増えているのです。ですね、世界一の教会は韓国にあります。一つの教会で60万人。 ほんのこの前までね、50万人って言ったら今60万人だって言うんですが、大変ですね。中国で、あの共産圏のですね、あの中国の中に神様は驚くべき働きをなさっておられます。ですね、何千万人、もうすでにもしかすると1億の人たちがクリスチャンになったかもしれないっていう、隠れて秘密のうちにクリスチャンたちは伝道して、もう爆発的にクリスチャンが増えています。アジアの各地でですね、驚くべき神様の働きがなされているのに、日本だけ神様のですね、祝福が見られない。世界中の人たちが不思議がっています。そして、これからの世界の鍵を担うのは日本だっていうことで、もうみんなが日本のために祈っておられるんですね、くださるんです。それなのに私たち日本人のクリスチャンが、こんなもんだよ、日本は無理なんだよ。では許されないわけです。少なくても、日本に1割の人たち、10% の人たちがクリスチャンになることを私たちは目標を持って祈るべき時代なんですね。今は 1% にも満たないわけです。日曜日の朝、礼拝に集まっているクリスチャンたちの数は、だいたい30万人ほどだろうと言われています。本当に少ないのです。日本の人口が、前の予報では、予測では3月の末っていうことでしたけども、ちょっと外れたらしくて5月のゴールデンウィークだっていう新聞に報道がありましたけど、不思議な数、面白い数になるんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていう数字がずらっと並ぶ。それが今目の前だって言うんです。すなわち1,2345,6,789人。それが日本の人口になる。まあ、一瞬でそれ過ぎちゃうわけですけども、ね、面白い、珍しい年を私たちは今年迎えるわけです。そういう中で、私たちは、1000万人というと、私たちのこの教会が置かれているところは、ちょうど海と、そして川とで囲まれたちょうど島みたい。まあほとんどの人たちはその島の中から、島の外からいらっしゃる方々ももちろんいらっしゃいますけども、大体がこの島の中にいらっしゃるわけです。人口が大体3万人ぐらいと考えると。その中で、1割といえば、3000人なんですね。今、教会にいらっしゃる方々とか、日曜学校とか、またアワナクラブとか、そういうですね、教会に顔を見せている人たちの数を全部合計すると大体300人ぐらいになるんじゃないでしょうか。それで 1% ですね。するとそれが3000人の人たち。私たちは、そんな、でも、ビジョンを持つべきだと思います。本当に神様に3000人の人たちがこの地域でイエス様を信じて主を崇めている、そういう姿をみんなでやっぱり描くべきじゃないかと思うんです。どうしたらそんなにも多くの人たちがイエス様のところに集まってくるんでしょうか。ここに秘密があります。一節に。イエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まった。やっぱり、この教会の中に、人々に知れ渡るほどに、あそこにイエス様がおられる。あの教会に行くと、あそこにはイエス様が本当にいて働いておられる。そのことが知れ渡るような教会に私たちはさせていただくべきです。クリスチャンに誘われて教会においでよ、教会においでよ、素晴らしいところだからって誘われてくると、なんとも冷たくって、なんとも虚しくって、なんとも寂しくなって、がっかりして、なんだあんなところだったらもう二度と行かない。もしもそんな風な教会だったら、私は残念ですね。本当に、ここに主がおられる。本当にイエス様は、歴史上の昔の人物じゃなくして、今ここに生きて、働いておられるっていうことが、人々にも知れ渡るような、そんな教会にさせていただきたいです。主がここにおられるっていうことは、どのようにしたとしたら、どのようにすれば、ここに主はおられるっていうことが、人々に知れ渡るでしょう。聖書ははっきりその約束をいくつもくださっています。第一は、2、3人我が名によりて集まるところに、わともまたその中におるなり。本当にイエス様の御名によって、2人でも3人でも集まって、本当にですね、祈っているなら、この教会が本当に祈る教会になれば、 そこに、確かに主はここにおられるというですね、印を主は見せてくださるんです。祈らないなら、一人一人が祈らないなら、また教会が挙げて心を一つにして祈らないなら、教会はただの人間の集まり、社交場のようになってしまって、そこには本当にイエス様がおられるっていうことはまるで感じなくなるでしょう。教会は祈りの家です。本当に今年度みんなで心合わせて熱心に祈りに献身したいと思いますね。第2番目に、神様が本当にここにおられるっていうことはどのようにして表されますか？聖書によれば賛美です。イスラエルの賛美の上に座すると聖書ありますけど、クリスチャンたちが本当に心を込めて死を賛美するとき、そこに、ああ、ここにイエス様はおられると人々は感じるんです。私たちはどんな思いで死を賛美するでしょうか？本当につまらなそうに、退屈そうに、ああ、私は歌は嫌いなんだ。でも、クリスチャンは賛美のために救われたものです。賛美に献身をすべきです。私たちの礼拝に多くの賛美を取り入れて、多くの賛美を朝歌います。次々歌います。本当はもっと歌いたいぐらいですね。どんな心で歌うんですか？もういいよ、これ以上歌うの喉が痛いよ。もっと、私が心を込めて詩を賛美するなら、賛美はもっと喜びになるはずです。そして賛美を人に聞かせるわけではなくして、ぜひ賛美をするときの心を皆さん覚えてほしいんです。一つ一つの賛美をするとき、その賛美の向こうに、ただ主だけを見てください。主よ、どうぞ私のこの賛美を受けてください。そして本当にですね、一つ一つの賛美をイエス様あなたに捧げます。本当にその賛美の受け取り手は主であることを覚えて、主に向かって一つ一つを心を込めて歌うんです。そのとき自分の声とか、周りのそういったことをですね、本当に忘れて、ただ主だけを見るような歌い方をぜひ身につけてほしいんです。それは礼拝の中だけでそれをしようとするからダメなんで、毎日の生活の中でですね、思いっきり主を賛美する時間を日々持つようにですね、本当に賛美はそこに神様がおられるっていうことをありありと表してくださるんです。賛美が退屈で、賛美がおざなりな教会に主は本当に臨在と言いますが、ご自分がそこにおられることを表すことはないのです。第3番目に聖書の約束によれば、私たちが一つの心になって愛し合うとき、そこに主はおられます。本当に私たちがお互いを心から尊敬し、本当に主が合わせてくださった素晴らしい兄弟姉妹として、それぞれを愛し合うとき、主はそこにおられます。愛のないところに主はそこに表してくださらないんです。本当にお互いに許し合い、お互いに本当にですね、お詫びし合い、お互いのその欠点をカバーしながら、覆い隠しながら、互いを愛し合っていくとき、本当にここは主がおられるところだということが明らかにされるのです。第4番目に聖書の約束によれば、私たちが神に近づくとき、主の方で近づいてくださいます。一歩、私たちが主に近づけば主の方で99歩近づいてくださるとあるんですね。ですから、本当にもっと主を主体求めましょう。他の何者よりもイエス様をもっと主体求める、そういうですね、ものにさせていただきましょう。この教会の私たち一人一人がもっと主を、これまでよりももっと主を主体求めるとき、ここに不思議に、ああ、主がおられるんだな、っていうことをですね、が明らかになってくるでしょう。礼拝っていうところは、ただ説教を聞きに来る場所ではないのです。いつでも強調させていただいているように、一人一人が燃える心をですね、持ち寄ってくるんです。ですね。ですから礼拝はもう皆さんが家を出るときから決まっているんです。春先生は土曜日から始まっていると言います。皆さんがどのように土曜日の夜を過ごすか。土曜日の夜に本当にですね、良い過ごし方をすべきです。次の日曜日に備えて、そして本当に良い心と良い健康状態、良い、よく寝たですね、すっきりしたその頭を持って、良いですね、備えを持って、心の中に、ああ、今日は主の日です。 蘇られた主に今日礼拝でお会いするのです。そういう感激を心の中に持って、はあ、今日主は私にどのように語ってくださるでしょうか。そういう思いを持って皆さんが燃える心を持って教会に来るとき、礼拝に本当に主がおられるっていうですね、素晴らしい雰囲気を作り出してくださるんですね。皆さんが決めるんです。牧師や司会者が礼拝を決めるんではありません。参加するお一人お一人が、この礼拝を、聖なる礼拝をですね、どのような礼拝にするかを決めるのです。主に、本当にですね、捧げるにふさわしい良い礼拝にしましょう。マラキ書に、あなた方は私のところに来るけど、何を持ってきますか？傷のある、どうでもいいような捧げ物を持ってきます。そんなものを私は受け取りたくない。主に捧げるのに最高の礼拝を捧げたい。私たちは最高に整えられた心を持って、本当にそれも主を主体求める心を持って、主に近づくとき、そこに主はおられるっていうことが明らかにされるのです。第5番目に、主はどこにご自分がおられることを表されますか？聖書の言葉によれば、主は全てに勝って高い高いお方だけども、しかし、心砕かれた、減り下った者のところに来る。私たちはもっと主の前に砕かれるべきです。本当に主に砕かれて、減り下って、私は本当に主の前に出るものにふさわしくない、どうしようもないものです。この私は憐れんでください。そんな減り下った思いを持って主の前に出るとき、そこに主はご自分がおられることを明らかにしてくださいます。高ぶった、誇り高ぶった心で集まってくるとき、主は臨在を表すことをとどめられるのです。そして、このイエス様がですね、群れている人々に向かって、この人たちにイエスは御言葉を話しておられたとあるように、神の言葉が大胆に、また正しく語られるところに、主はご自分を表してくださるんです。御言葉が語られるところに、聖霊が働いて、本当にここに主はおられるんだということをですね、明らかにしてくださるのです。さあ、私たちもそのように、私たち一人一人がその鍵を担っていることを覚えて、ああ、ここに主はおられる。そのことが知れ渡るような、そんな教会、そんな礼拝、またそんな一人一人がクリスチャン生活を送らせていただきたいです。ありの入り込む余地もないほどにぎっしり詰まった家の中の人々は、静かにイエス様の語られる御言葉に耳を傾けていました。その時でした。突然その家にいる人たちは、奇妙な音を天井に聞いたのです。誰かがその家の上に登って歩いているのが聞こえました。それだけじゃない。何かゴンゴンとですね、土でも下ろすようなですね、音が聞こえてきました。そのうちにですね、天井からブラブラブラブラっとですね、この向こうの家はですね、土をこう固めて、レンガのように固めて、そういったものをですね、で、家を、また天井をですね、固めていますので、突然天井から土ぼこりがパラパラ落ち始めたのです。何のことだろうと思って見て上を見上げて、ぎょっとしますよね。皆さん今、こうやって礼拝守っているとき、突然上でですね、何か変な音がしたら、何でしょうか。先日やってきた、時にやってきた、竜巻でもやってきたでしょうかとみんな驚くでしょう。そうしましたら、なんと、その天井のですね、土が、またその塊が、土の塊がですね、次々と取られて、天井にポカーッとですね、穴が開いたのです。それも小さな穴じゃないんです。大きな穴がですね、大胆にも開けられたのです。もうお話どころではありません。みんなですね、埃が目に入らないようにですね、もうみんな頭を抱えて、大騒ぎになったでしょう。一体何事でしょうか。そして、見るとですね、その花のところに、四つの首が、まっと覗いたのです。お前たち一体何という不作法なことと、人々思ったでしょう。そのうちに、今度は、それどころではない、一人の人が床に寝かされたまんま、 そのとこの四隅をですね、紐で言われられたんでしょうか。すりおろされてきたのです。中部の人が、とこに寝かされたまんま、イエス様の前に、おろされてきたのです。前代未聞のイエス様への近づき方です。イエス様に、導かれ、イエス様に出会うっていう一人一人の経験は、それぞれ聞くと、本当にドラマチックって言いますか、一人一人どのように主に導かれたかっていうことは、本当に興味深いお話です。一人一人違う。主は一人一人に違った方法でイエス様に出会わせてくださったのです。先週も、江口兄弟がお母様を天国に送られて、そのご挨拶のお証の中で、自分で三浦綾子さんの本を読んで、自分で教会に来たと思ったけども、そうじゃなかった。本当に自分がまだ知らないうちに、物心つかないうちに、お母さんによって、いつも、子守歌として賛美歌を聴かされ、賛美歌によって目覚めていた。そういうですね、証をしてくださいました。その時にお母さんの賛美歌によって、心の中に、イエス様への愛の種がまかれていたことを聞いて、本当に私たちは感動しましたね。先週、私は京都で開かれました牧師のための研修会に、ご奉仕をさせていただいて、私自身、新年度のスタートの時でもありますし、本当に迷ったんですけども、でも、神様はですね、何か新しい出発に際して、私を取り扱い、私に良いですね、御言葉を与えてくださるに違いない、そう思ってですね、生かしていただきました。本当にですね、奉仕というよりも、私自身が恵まれて、取り扱われて、帰ってくることができて、本当に感謝でした。私なんかはちょこちょこっとですね、奉仕をしただけで、中心のですね、講師は、アメリカからいらっしゃったピーター・ワグナーっていうですね、世界の教会の指導者なんですが、日本語にもたくさんの本が翻訳されて、本当にですね、世界の教会の中心的な働きをしていらっしゃる先生なんですけども、父はこの先生と数日間、そのそばにぴったり寄り添ってですね、お交わりさせていただいて、いろいろですね、個人的にも教えていただいて、導いていただいて、このために私は行ったんだなぁと、本当に感謝でした。ケンタッキーフライドチキンの前に、面白いおじさんの、白髪のおじさんの人形があるでしょ?ピーター・ワグナーはもうそっくりなんですね。もう、外をと、例えば歩くでしょ?そうするとみんな、ぎょっとしてみるんですね。ケンタッキーフライドチキンの人形が歩き出したかと思うような、白髪で、白い髭がふっと生えてですね、そっくりの風貌なんですね。ですけど、この先生のですね、どのようにクリスチャンになったかっていう証を聞きまして、本当に、興味深い話でした。ピーター・ワグナーがまだ、青年だった時にですね、ある女性と恋に落ちたんです。ある女性を好きになったんですね。そして交際が始まりました。ところが、ピーター・ワグナーが、その女性と交際、女性と出会う、なんと、一週間前に実はその女性はクリスチャンになっていたんです。でもそんなこと全然気にかけないで、ピーター・ワグナーはその女性とこう何ヶ月かお付き合いをして、この人こそ私の妻になってほしい人だと思ってですね、思い切ってプロポーズ、結婚の申し込みをしたそうです。私と結婚をしてくださいますか?そうしましたらその女性が答えて、いいえ。できません。私は神様と約束をしたのです。私はクリスチャンとだけ結婚をするという約束をしました。ピーター・ワグナーは教会に行ったことはないし、もう遊び好きで酒飲みでどうしようもない生活をしてたんですけども、どうしてもこの女性と結婚したいと思いましたので、答えて。はい。では私はクリスチャンになりますから結婚してください。そしたら女性答えて、いいえ。結婚できません。なぜですか?私はもう一つ神様と約束をしたのです。私の結婚する相手は、外国にイエス様のことを伝えに行く宣教師になる人と結婚すると約束したのです。ピーター・ワグナーそれに答えて、はい、私は宣教師になって外国に出て行きます。 ピーター・ワグナーはおっしゃったんですね。私は非常に不思議なクリスチャンになり方をしました。クリスチャンになったその日に宣教師になる決心も両方一緒にしましたとですね、おっしゃったんですね。しかし神様はそんな不思議な導き方によってピーター・ワグナーをクリスチャンにし、そしてそれからね、16年間ボリビアの宣教師として働かれるのですね。そしてその後で、そういった世界の教会の指導者としての働きに導かれて、今は働いていらっしゃるのですけども、本当にですね、それぞれ興味深い導かれ方をするものです。さあ、中部の人は屋根を剥がしてまで主の前に来ました。4人の友達でしょうか、その親類でしょうか、この中部の人を何としても今日は主の前に連れて行こうと心に決めてきたのです。もしかすると、以前にも来たことがあるかもしれない。担いできたところがですね、朝早くに行ってイエス様に会おうと思って来たかもしれません。ところがイエス様がいないって言うんです。どこ行ったんでしたっけ？カペナウムからイエス様いなくなるその日、どうでしたっけ？朝早くイエス様お祈りに行ってましたよね。みんながあなたを探しています。そのみんなの中に、もしかするとこの中部の人も入ったかもしれません。ところが、残念なことにイエス様はもう帰ってこないで別の町へ村へ行ってしまったのです。だからもう一回カペナウムにイエス様がいらっしゃったということを聞いてですね、今度こそはイエス様に逃げられたら大変だ。この機会を逃してはもうチャンスがないかもしれないっていうそういう思いで彼らは来たのです。ところがもう人がそこの家にはぎっしりです。でも諦めなかった。押してダメなら引いてみな。引いてダメなら乗り越えて、乗り越えることができなかったら下に穴を掘ってでも、それができないならば、なんと屋根を剥がしてまでイエス様のもとにですね、彼を釣り下ろそうとしたのです。彼らは今でなければいけないと思ったのです。ちょっと皆さん考えてください。死にかかっているんですか、この中部の人は。聖書の中に今死にかかっているっていう、そういう人の話もありますよね。でも中部ですから。今日明日の命の問題じゃないでしょ？また、後の機会を待った方がこんな状況ですからいいかもしれません。他人のですよ。例えばそれがすぐに簡単に穴を塞ぐことはできると言っても、他人の家の屋根を剥がして侵入するなんて、侵入するなんていうのはですね、あまりにも非常識なことじゃないでしょうか。その家の持ち主に対して失礼なことじゃないですか？そこで静かに話を聞いてる人たちに、不作法なことじゃないですか？イエス様に思ったのです。中部の人はどんな気持ちだったでしょうね。もし私が中部の人だったら、そこに寝かされて、家から運び出してもらうだけでも、悪いなあ君たち。こんな仕事をお前たちに頼んでも悪いな、申し訳ないなと、もう本当にですね、もう遠慮がちに悪いな、重いだろう、無理するなとですね、言い続けたでしょう。そして、たどり着いてみると、そこはぎっしりですから、もういいよ、もう帰ろうよ。ところが帰ろうはダメだ。屋根に上がってみよう。そんなことしなくていいよ。当時の家はですね、その家の外側にこう、屋上に上がる屋根があって、屋根なんかにいろんなですね、ものをこう、干したりするわけです。屋根を上がるのは大変ですよね。屋根に上がっていくのは、狭い階段を上がっていくわけですから。私、申し訳なくて、ごめんな、悪いな。でも君たちどうするんだ、屋根に登って。え？屋根を剥ぐ？やめてくれよ！そんなことは、私だったら、とてもじゃない、そんなことをですね、許せないって言いますか、もう申し訳なくて、できないです。私は、その担がれる中部の人の気持ちが今日は特別よくわかる気がするんです。というのは、昨日私は三人の人に担がれたからです。昨日はちょっと私にとって不思議な日でした。朝、部屋で今日のメッセージの準備をして、でも心の中で本当にですね、神様の前に一人になって静かなところでお祈りしたいと思って、海に行ってお祈りしようと思ってですね、 海に行ったんです。ところが、まあ、このうちなどの海岸は人がいっぱいいますから、できるだけ人のいないところをと思ってですね、海に行ったんです。そして放水路の手前のですね、ところは、以前はそこがこう、車が通れる道でしたので、大丈夫だろうと思ってそこにずらーっと入っていったんです。ちょっと柔らかいなと思ったけども、調子よくわーっと中に入ったんでですね、ああ、大丈夫だと思ったら、完全に砂の中にめり込んでしまいまして、もう前にも後ろにもやればやるほどめり込んで、とてもじゃない動けなくなってしまいました。まあ、どうしよう。誰か通らないかなと思うんですけども、通らないようなところを選んでいきましたので、人が通らないわけです。やっとですね、一人のおじさんが通りかかったんですけども、って言ったら知らん顔ですね。どうしようもなくって。まあ、せっかくですね、まあ、お祈りに来たんですから、じゃあもうこれ忘れてお祈りしようと思って、お昼ぐらいまで祈りの時を持って、これだけ神様に祈りましたから、神様奇跡を起こしてくださるかもしれないと思ってですね、ハンドルを握りまして、主よ、助けてください。祈ってやったんです。でもダメでした。進まなかったんです。全然ビクともしなくなっちゃったんですね。でもその近辺電話がないしですね、ヨットハーバーのところまで行ったんですけども、公衆電話あったんですけども、全然線が繋がってなくってですね、もうどうしようもない。じゃあっていうことで、医科大学まで上がってですね、医科大からあちこち電話したんです。でも、江川くんもいませんで、そんな日中にですね、人を捕まえることできなくって、ああ、どうしよう。でもその時、ふっと、川上先生がいらっしゃる。そして、ねえ、直也くんと、有正くんももしかするといるかもしれない。三人の男がいれば、なんとかなるでしょうとですね、申し訳ないことにですね、お電話して。汚い格好をしてきてくださったんです。それは本当に申し訳ないお仕事でして。まあ、本当に簡単ではなかったです。しばらく進んでは、止まり、しばらく進んでは止まり、そのたんびに三人が後ろを見るとですね、私車に乗ってですね、エンジンかけて、うわーってやるわけです。そしたら後ろで三人がですね、もう死にそうな顔をしてですね、押してるわけです。そしてしばらく行くと、もうそこに三人ともバターンと倒れてですね、はぁ、はぁ、はぁってやってるわけです。申し訳ないなぁと思いながら、しかししようがないからそれを繰り返しながら途中であんまり申し訳ないので、もう今にも先生は死にそうな顔してますので、変わりましょう。先生、運転してください。私後ろをします。私の方が先生よりも少しは若いですから、やらせてくださいと言ってですね、とうとう最後まで押してくださったわけです。私は押されながら、中部の人の気持ちよくわかります。本当に申し訳ない。ね、でも、頼むしかないし、もう、いいですよ、この車、ここでもう、ポンコツにしてしまいますとは決して思いませんでしたので、最後まで頑張っていただいたわけですけど、ですね、石川県までやってきて、やらされた仕事は車の後押し、でですね、本当にですね、心から感謝してます。ありがとうございました。担いだ4人も素晴らしいけど、でも私は担がれた、その中部の人はすごいなと思うんです。この担がれた中部の人、きっと少しばかりは遠慮の気持ちあったでしょうけど、でも、この中部の人も固い決意があったのです。人の迷惑になるかもしれない。4人の方々には本当に申し訳ないけど、私も今日こそ担がれてでも、そして屋根を剥いででも、私はイエス様のもとに行きたいんだ。この中部の人は、担がれること、担がれてでも主の前に行くことを望んだ。私は、すごいなと思うんです。私たちの信仰生活っていうのは、時には、担ぐ役割を果たされ、させられます。私たちは互いに他の人を、みんなと協力し合って担いでいく責任があります。みんなでお互いを担ぎましょう。また私たちは同時に担がれねばなりません。まあ、日本語では担ぐって言うと、ね、騙されるっていう言葉はありますけども、そういう意味でなくして、本当に私たちは互いに担がれる必要がありますね。ぜひとも、 お互いを担ぎ、また担がれることをですね、大胆に求めたいです。私は担ぐだけします。私担いでくれなくてもいいです。これ以前に言いましたように、これは傲慢です。ですね。やっぱり担がれることを大胆に求める必要があるんです。ぜひ私のためにこのことをお願いします。してください。どうぞ私のために祈ってください。このことを私はぜひ互いに求め合い、また互いにそのことを成し合う、そういうものでありたいです。私自身、本当にどれだけ皆さんに担がれてきたか、どれだけ皆さんに愛と祈りによって支えられてきたか、一つ一つ数えると、本当に胸が詰まる思いがします。たくさんのこと、思い出があります。担いでいただいたからこそ、今日ここにいることができるんですね。しかし、今朝、私はもっとこの中部の人に教えられ、習って、大胆に皆さんにお願いしたいんです。私のためにもっと担いでほしいですね。もっと担がれたいと私は思うんです。もっと皆さんに本当に祈りによって担いでいただきたいと心からお願いしたいのです。教会の祝福、また皆さんのクリスチャンとしての日々の祝福、実はそれは神様がこの教会の牧師として立てておいたですね、牧師がどれだけ神様から祝福されるかに実はかかっているんです。牧師が祝福されないで教会は祝されないんです。牧師が祝福されないで皆さん一人一人が神様から祝福されるっていうことはないのです。本当に牧師が上からの力に満たされ、また御言葉に満たされ、愛に満たされ、御霊に満たされ、知恵に満たされて、主の前に立って、御言葉と祈りの御用ができるとき、教会は祝福されるんです。ですから、私たちは互いに祈り合うべきですけど、ことに牧師のために祈るべきです。私がこのように言うとですね、何を言うかと思うかもしれませんけども、私忘れて、教会に主が立ててくださった牧師のために、教会は本当に心を込めて祈るべきです。ぜひ私のために、マハ先生のために、川上先生のために、これまでよりもより以上ですね、祈っていただきたいんです。ですね。なぜ牧師のために祈る必要がありますか？いくつかの理由があります。第一に、牧師は、皆さん一人一人よりも、もっと大きな責任を神様に負っているものです。ヤコブの手紙3章の1節にこういう言葉があります。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は、格別厳しい裁きを受けるのです。ですから、本当に、牧師とかそういう働きっていうのは好き好んでできるものではないです。ないならそれは恐ろしい務めだからです。神様の前でその託された一人一人について牧師は責任を問われるのです。私のことだけじゃなくて、教会の一人一人のことについて責任を問われるっていう恐ろしい立場です。ですから、ああ、誰がこの任に耐えんかとですね、言ったように、本当にですね、これは皆さんに祈っていただかなければやっていけない仕事です。また第二番目に、牧師はより多くの攻撃と誘惑にさらされているからです。本当にですね、悪魔は牧師をつまずかせようと総力を挙げるんです。本当にですね、いろんな私はとても辛いニュースですけどもですね、世界中のあちらこちらで、指導的な働きをしている先生方が、また日本の国内でも本当にですね、そのような方々が、特に不道徳の罪っていう罪を犯して、その牧師としてもう立つことができなくって、牧師から引退したり、またそのために教会はですね、もう進んでいけなくなって潰れかかった。そういうですね、話をよく聞かされます。特にこの頃そういった話が多いのです。内灘の教会の牧師も、そういった攻撃から、安全ではないです。いつでもそういう誘惑や、そういうですね、攻撃に身をさらされています。さらしています。ですから、 祈られればならないのです。ぜひ祈ってください。また、第三に牧師は、より広い影響力を持っています。一人の牧師が倒れれば、その影響は本当に大きいですから、悪魔は攻撃をするわけです。皆さんに本当に祈っていただく必要があるんですね。年度の初めに皆さんに一つのですね、こうお願い、具体的なそのことの応答として、集報ボックスと受付の上にですね、こういう白い小さな紙を置いておきました。これはただ、思い出した時に牧師のために祈りますっていう人のためではなくして、本当に牧師のために、もちろんマハ先生、川上先生を含めてですけど、私は祈ります。本当にその祝福が私の教会の祝福であるならば、私は本当に祈ります。そのような約束をしてくださる方ですね。ここにいくつかの約束があるんですが、第一に、牧師の働きのために毎日、そしてそれも具体的に祈ります。これが第一の約束です。第二に、牧師から要請があれば、その課題について必ず祈ります。この祈りの友っていうんですけども、この祈りの友になってくださる方には、具体的に今この問題がありますので祈ってください。このことは絶対に他の人に持って行ってはならないのです。ただ祈るためだけに祈りの要請をします。そして必ず、ただ神様にだけ真剣に祈るっていう約束です。そして第3番目に祈りの中で、祈りの友になってくださった方が牧師のために祈っていますと、神様は不思議に、その祈る人にですね、牧師に対しての何かですね、大切な忠告か、大切な御言葉かを示されるでしょう。このようにして祈っているときに神様に示されたことがあれば、牧師について、私はすぐに牧師に連絡をします。そのことを伝えます。ですね、そして第4番目に、この祈りの友のになってくださった方とは月に1回互いの証を持ち寄って一緒に分かち合い、またさらに共にお互いに一緒に祈り合う、そういう祈りの時を持ちたいと思っているんですが、そのようなですね、祈りの友になってくださる方、本当に求めているんです。今回私は京都に行ってこのことを本当に教えられて、この祈りの友がなければ牧師はやっていけないっていうことを示されて、もう早速私は、私にとって、ただ漠然と祈るんじゃなくて、具体的に必ず祈ってくれる祈りの友を、教会の中に何人持つことができるかに、私のこれからの働き、この教会のこれからの祝福がかかっているっていうことを教えられて、早速これを応用するのです。もしも皆さんが、自分でよく祈って、ただ軽率にこれをなさらないでください。よく祈って、私はその働きに、働きをさせていただこうと示されたらですね、そして確信を持たれたら、ぜひここに書いてですね、こう切り取って、この上は自分の記憶のために聖書に挟んで、下のところをですね、アンケートの箱の中でもまた、掲示板の横に祈りの箱がありますから、あの中に入れてくださっても結構ですが、ぜひ出してください。私はぜひですね、皆さんからそのようなですね、祈りによって支えられたいと願っているからです。さあ、結論に行かねばなりません。四人の友に支えられて釣り下ろされた中部の人はどうなったでしょうか。後半は実は次回にですね、回したいと思っています。今日は一つのことだけに目を留めていただきたいのです。二章の五節。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。彼らは一生に一度の思い切ったことをしました。屋根から吊り下ろされてくるとき、人々はどんな顔をしたでしょうね。大部分の顔はなんていうことをする。人の迷惑も顧みないでとですね、白い目で見たでしょう。特にその家の持ち主、ペテロじゃないかと思うんですけども、持ち主の家の者たちは、まあ、怒りに頭、もう、にゅくり返る心、にゅくり返るような思いがしたでしょう。でも、イエス様の見方は違いました。なんと非常識な、なんと不作法なと、イエス様は白い目を向かなかったのです。イエスは、彼らの信仰を見て、それほどまでにして主に近づく彼らのうちに、 イエス様は信仰を見てくださったのです。イエス様はその信仰を私たちのうちに見出したいのです。今日、私たちは信仰を持って主にそれほどまでに大胆に近づくでしょうか。どんな障害があっても遠慮しないでイエス様のもとに近づこうとしているでしょうか。彼らは大きな冒険をしました。実は信仰生活っていうのは冒険なんですね。たとえそれが普通の人には非常識と見えても、私たちは主に大胆に近づくべきです。特に祈りっていうことにおいて、私たちは大胆でありたいです。私たちが漠然と祈るとき、信仰必要でないです。私たちは漠然と神様、誰々さんを祝福してくださいとか、神様、今日も私を祝福してくださいとか、こういう祈りは漠然とした祈りです。信仰がなくても、私たちはただ、ペラペラと祈ることができます。そしてこのような漠然とした祈りは、本当は主の答えを期待してない祈りです。なぜなら漠然としてますから、その漠然とした祈りに主がどのように働かれるか、私たちのうちに全然期待がないからです。でも、私たちが具体的に祈り出すためには、信仰が必要になります。だから私たちは漠然と祈るのかもしれません。具体的に、本当に主が働かれるかどうか、主がその祈りに応えられるかどうかが、はっきりと見分けがつくような具体的な祈りを持って主に近づくとき、私の心の中で、こんなこと祈っていいでしょうか。もしもその祈りが応えられなかったら、なんか私恥をかくんじゃないでしょうか。かえって惨めな気持ちになるんじゃないでしょうか。私の信仰がダメだから祈りが応えられないっていうような思いになって余計惨めになるかもしれないから当たり障りのない祈りをしましょうと漠然と祈るでしょうか。信仰の必要な祈りを私たちはすべきです。あの有名な C.S. ルイスが悪魔の手紙っていうあの本の中でスクルーティプっていう悪魔の頭がですね、年若い悪魔、ワームウッドにですね、書き送った手紙の中にこういう文句があるんです。母親のために祈らせないことはもちろん不可能だが、我々にはその祈りを無害にする手段がある。必ず祈りが非常に霊的であるようにし、いつも母親の魂の状態を心配して、リュウマチのことは一向心配しないようにさせなさい。C.S. ルイス独特の本当にですね、この皮肉の効いた言葉です。私たちが祈るとき、その祈りができる限り霊的な祈りになるようにさせなさいって言うんです。霊的な祈りをしている間は心配ないって言うんです。まあ、この言葉によって漠然としたっていうことを言おうとしているわけです。母親の魂をどうぞ祝福してくださいと祈ってる間は心配ないって言うんです。ところがもしも彼が母親の現実の今の痛み、リュウマチのために祈り出したら、これは信仰を持って祈り出したことだから、これはこの祈りだけはさせないようにせよと、悪魔同士がですね、知恵をつけ合っているって言うんですね。悪魔も知ってるわけです。信仰なしに漠然と。当たり障りのない祈りしている間は、あんな祈りは答えられようがないし、あんな祈りは私は恐ろしくない。でも、私たちは、日々の生活の中で、もっと具体的なこと、もっと現実的なこと、そしてこのことに、本当に主は答えてくださるだろうかとですね、息を凝らして見ておらねばならないような、そういう具体的な祈りをして、そしてその祈りに主がどう答えられるかを息を詰めて見ている。そういう祈りの生活。実は主はそういうですね、私たちに近づく方をしてほしいのです。それが屋根を剥いでまで入っていくっていう入り方なんです。私たちはそんな信仰教師に求めて祈っていきたいですね。お祈りします。天のお父様。この朝私たち、どのように主の前にあるかを問われています。あなたは私たちのうちに信仰を求められます。 本当に信仰がその裏付けになっているかを主はご覧になります。それが非常に霊的に見え、経験に見え、形式にのっとり、非常に素晴らしく見えたとしても、そこに信仰がなければ、それは本当に虚しい、ただ、形式的な形だけのものになってしまいます。しかしもしそれが、見当外れでも、ピント外れでも、時に非常識と思えるようなことであっても、しかしそれが本当に主への大胆な信仰に基づいてそれがなされるとき、主はそれを喜んでくださる、そしてそれを受け入れてくださることを今日見て本当にありがとうございます。お一人お一人がもう一回自分自身の信仰の生活を顧みながら、私は本当に天上のその屋根の瓦を取っているかどうか、与えさえのないところで行ったり来たりしていないかどうかをどうぞ覚えさせられながら、日々屋根瓦を剥いでまでも主に近づいていく、そんな信仰と祈りの生活をどうぞ私たちに教えてください。今週もどうぞ悪魔が震え上がるようなあなたへの信仰の歩みができますように導いてください。主がそんな私たちを喜んで受け入れ、咎め立てをしないで、神様、その御業を成してくださることを信じます。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。